今日は月曜なんですけれども、週末にですね、ソフトがうまくいかなくてですね、一日アップできなかった時があるんですね。どうしようかなってもう散々考えたんですが、あんまりもがかずに、そういう時はそういう時と、365日常にやるっていう、あんまりそこに頑張るとですね、きっとノイローゼにはならないけど、そういう近くなるんじゃないか。昔、皆勤賞っていうのが小学校なんかの時あってですね、どんなに病気でも頑張って、学校に出るっていうのは、あれもなかなか訓練としては良かったんですが、あれが脅迫的になるようなことがあってですね、大人になってもとかく頑張ってしまうと。頑張ること自体は日本人のいいとこなんですが、ちょっと頑張りすぎると良くないって話もあって、実はその日は朝から始めて昼もダメ、夕方もダメ、夜になってもソフトが通らなくて諦めてしまったわけですね。第二特務艦隊かなんかのファイルでした。それで昨日それを上げてですね、それで今日はちょっと月曜日でもあるし、少しややこしい問題をですね、ちょっと取り上げようかなと思いまして、多岐問題を考える。この多岐というのは私が作った言葉なんで一般的ではないんですね。多い方を優先する、それから稀な方を優先する、英語で言えばメジャーを優先する、マイナーを優先するっていう、2つになるわけですね。それで昔はですね、昔はっていうのは難しいんですが、ちょっと後でお話しますが、日本の昔とそれから日本以外の主要国の昔っていうのは違うんですね。このブログで何回も話してますが、日本の昔っていうのは自然をよく見て、どれもこれも同じだなっていうのが昔、日本の昔なんですが、大陸の昔は、強いものが弱いものを支配するという昔ですので、ちょっとこの多くを重要視するっていうのも違うわけですね。例えばギリシャなんていうのはですね、市民が5%から10%しかいなくて、奴隷が90%近くいたわけですから、その意味じゃ多いっていうのは奴隷なんですよね。だから多いものを尊重するっていう文化は実はヨーロッパにはなかった、それから中国にもなかったでしょうね。漢の終わりに漢民族の90%が殺されたっていうのが岡田先生の、研究なんですけども、90%の国民が殺されるってことはもう多いということが尊重されないっていうことですね。今は稀なんですね。いわゆるマイナーというのをですね、ちょっとでもなんか変なことするとひどいことになるわけですね。非常に極端なやつが国会ですね。国会は国民の投票で議員を選び、その議員の多いところが首相を出す、それで政府を作るわけですから、まさにその手続きさえ民主的ならばですね、例えば選挙とか、選挙のが終わって国会に集まって、みんなが投票したり手を挙げたりすることができるのであれば、選ばれた政府というのはまさに国民の意思ですから、それに対してテレビとか新聞が批判的なことを言うってこと自体がもともと傲慢なんですよね。傲慢か民主主義を否定しているかどっちかなんですね。ところが、安倍政権の、7年間ですか、よく一強とか言ってましたね。だけど一強でいいんですよね。民主主義ってのは一強を選ぶ手段、それが民主主義であるというふうに、おそらく朝日新聞もですね、そういうところも全部認めてることじゃないかと思うんですが、実はそうじゃなくて、首相とか内閣に批判的であるということが重要である。これはいつから来たんですかね。稀重視の思想はいつから来たのかって言ったら、これはまともにきちっと考えますと、共産主義なんですね。共産主義っていうのはちょっと変な主義なんですよ。つまり、なんで共産主義が独裁かっていうとですね、貴族とかそういう資本家ですね、少数者の支配を嫌って、大衆、農民とか労働者という大衆をの権利を守るっていうわけですから、数から言えば労働者、それから、労働者、農民が圧倒的に多いわけですから、ちゃんと選挙やったら共産党が勝つはずで、何も共産党独裁ってすることないんですよね。それは昔僕がよく その共産党の人に聞いたら、いやそれは過渡的なことだと、やがてみんなが投票してきちっと市民権が得られれば別に構わないんだと。ただソ連とかアイフみたいに昔のロシアですね、農奴が多いと、農奴っていうのは、農民の奴隷ですね、そういうのが多いということになると、まず農奴を解放せないか、そこまでは独裁じゃなきゃいけないって言うんですけど、まあそうなんですけども、ずっと独裁なんですよね。で常にマイナー、今のあの例えば立憲民主党っていうのはですね、あれ立憲でも何でもないんですね、立憲っていうのは日本の憲法はですね、民主主義憲法ですから、だから首相が選ばれたらですね、そこまでは抵抗していいんですけど、その首相を選ばれたら協力しなきゃいけないんですよ。もちろん少数者の意見を反映させるための行動はいいんですね。それからこういういいアイデアあるから、それを政府は応用してくれ、活用してくれというのはいいんですが、政府にむちゃくちゃですね、盛りかけ問題とか桜を見る会みたいな欠点をついてですね、で政府の施策を邪魔するというのは、これは民主主義でも何でもないんですね。だけどこの稀なものを重視する、例えば現在ではいろいろありますね。例えば日本の国内の少数民族、まあ、日本はあんまり少数民族っていないんですけど、例えばアイヌ、それから、まあ、昔日本にいたユダヤ人のグループですね、それから今では朝鮮から来た方々とか中国から来た方々、この人たちは稀なんですよね。日本人全体から見れば稀なんですね。それから男と女っていうのは稀じゃないんですけども、その男の体をしながら女の心を持つって、これは別にそういう体の人がいるわけですから仕方ないんですけど、そういう人を非常に強調しなきゃいけない、というふうに、まあ、考えているわけですね。したがってそういう人に対してちょっとでも批判的なことを言うと猛烈にバッシングされるっていう、まあ、極端なのがどんどんどんどん進んでいるんですけどね。私は全然違うんですよ。日本文化っていうのはですね、もともと自然をじっくり見たんですね。私このブログで何回も言ってますけど、日本文化っていうのは大陸文化と違うから、例えば宗教でも一神教と多神教に分けるってことしませんし、男と女を分けるってこともしません。男と女がどっちが権利があるかとか能力があるかなんてことは議論しないんですよ、もともと。だから多数っていうのと稀っていうのも議論しないんです、日本は。その時に応じて自然に存在するものは全て尊重するってわけですね。ですからまあよく言うように、朝顔に鶴瓶取られてもらい水、つまり朝顔と自分とは同じだと。それから自動車のバンパーが傷つけられると怒る、つまり物と自分も同じだと。全部あるものは尊重するっていうのが日本なんですね、日本の文化なんですよ。この文化から言えば、まあ男性は多い、女性も多い、男性の体を持って女性の心を持っている人は少ないけれども、別にその人をどうすると軽蔑するとか尊重するとか重要するってことじゃない。だから例えば最近では、そういう 性をもうなんか役所の登録から外すなんてのがあってですね、そんなのは別に日本の考え方じゃないんですよ。日本は男とか女とか、男の女なんて書いてもですね、それを差別するからいけないんですね。差別する心はヨーロッパにはあるんです。中国にもあるんですね。ただ日本にはもともと差別する心がないんですよ。男と女を差別するなんて心は全くないんです。私なんかね、心の底から黒人とか何人とか言ったって差別の心が出てきませんよ、もともと。日本人だから。それから、まあ、犬も可愛いし、ね。野原に咲いているバラも可愛い、このブログのタイトルになってもひばりも非常に可愛い。やっぱりそれは自分の兄弟が死ぬのとひばりが死ぬのとは少し違うけど、やっぱり両方とも悲しい。だからこれからはですね、私はま、多くが勝つ時代でもないし、稀なのが尊重される時代でもない。多くの人、稀な人ともに多岐の時代だと。そういう時代に早く帰らなきゃね。まあ、日本はどちらかというとそういう社会だったんで、世界で日本が率先してですね、多岐なきの時代、つまり明るい社会は多岐に価値観を入れないということなんですよ。実はこう言い始めますと、私言いたいことがいっぱいあってですね、例えば私ユダヤ人の陰謀論っていうのはもうネットなんか見ると山ほどあるんですね。まあ、その中にはなかなか私が尊敬してるちゃんとした方もおられて、この人はこういうこと言ってんなと私思うんですが、 実は私が陰謀論とかユダヤ人とか言わないのはなぜかったらですね、いや、ユダヤ人と日本人ってどこが違うのって僕そういう感じなんですね。ユダヤ人はユダヤ人の特徴ありますよ。顔も特徴あるし、まあ、ヒゲ生やしたり、ユダヤ教だった人が多かったりしますね。だからどうってことあるんですかっていうのが僕の考えなんですよ。いや、もともとユダヤ人ってのはこういう考えをしがちであるってこともあるかもしれないですよ。そういうことを言えば、男はこういう考えをしがちである。女はこういう考えをしがちである。男の体で女の心を持ってる人って、まあ、非常にちゃんとした人って多いんですよ。何にも別に普通の人なんですよ。普通の人だから、その人を軽蔑したりなんかできるはずがないですよ。僕は一人、二人よく親しい人がいましてね。一人は学者で、一人は主婦みたいなことやってますね。それで主婦なんかをやりながら、少しアルバイトしてるっていう、まあ、心が女性ですし、格好も女性の格好してますけどね。そういう別にだからどうってことないんですよ。相手も僕にそう言いますよね。まあ、私を信用してくれてるったら僕嬉しいんですけど、私はこういうなんですよ、ああそうですかっていうだけのことなんですよ。だからっつって、その後私がその彼とか彼女に対して区別をすることは心が起こらないですよね、もともと。で、まあ、アイヌもそうですけど、アイヌ随分研究しました。で、現在アイヌの法律があって、みんながアイヌの法律の苦情は文句を言ってますが、まあ、アイヌが先住民であるとか先住民でないっていう議論を随分してるんですけど、僕はそういうスタンスじゃないんですよ。アイヌが先住民であれ先住民じゃなくても、アイヌという人がいると、少なくともその人が自分をアイヌと言いたいんだと言うんだったらどうぞ。で、アイヌと日本人とどこが違うんですか。いや、まあそれは体とか、その少しは顔つきとか違うでしょうねと。だけど別に人間でなくても朝顔でも同じなんですからね。朝顔と人間が一緒なんだから、だからそのアイヌと人間が違うとかいうことを議論する必要ないんですよね。それから日本に、まあ、昔入ってきたユダヤ人、まあハタという姓だとか、川勝という姓だとかっていろいろそういうのがあります。それは学問としては研究していいんですよ。もちろん構わないんです。ただ私たちが日常的に社会を営むときは、昔ユダヤ人だったなんてね、まあ奈良時代どうだったとか飛鳥時代どうだったなんていうか、それはそう、まあ、いや学問的にはそうかもしれないですよ。だけどそれはその人の業績をそのまま考えればいい。じゃあユダヤの人は徒党を組んで、いやそれは、ね、日本人だっていくらでも徒党を組みますよ。まあ日本にもその差別がないわけじゃなかったわけですよね。昔部落っていうのもあったし、まあ、いろんなことがあったけど、僕なんか全く区別もしませんもんね。区別しようという気にもなりませんもんね。だから今ね、私がマイナーを尊重しろとか、それから役所の申請書に男とか女とか書かずに人と書けとかいう人たちはね、僕は直すのはね、その男女を書かない方を直すんじゃなくて、男とか女を区別する方を直した方がいいんですよ。男でも女でも、男の体で女の心でも、それはもう別に構わない。そんなのは別に問題にすることない。かつてユダヤ人であろうと、アイヌであろうと、全然関係ないと。まあ、朝顔と一緒にやってるぐらいだから、他のも全部 OK ということなんですね。まあ私は今ですね、非常にこう朝日新聞とかいう、実はその人権派みたいに装ってる人たちが、実はね、あれ人権じゃないんですよ。実は差別感が非常にあるんです。私よく知ってるんです。そういう友達いっぱいいますからね。平等を説く人ほど差別感があるんです。僕は差別感がないんで、別に男はこうだ女はこうだなんつってんですよ。そうするとそういう人たちが、武田君男はこうだとか言うのおかしいじゃんか、いやだってそうなんだからしょうがないじゃないですか。男はだいたい黒っぽい服着てるし、女はだいたい派手な服着てるし、髪の毛も女の方が長いんだから別にいいじゃないですか。だからどうって言うんですかって僕聞くんですよね。本当にフラットな社会、本当にこう一人一人がですね、一人一人も動物も一匹ね、一羽何でも石ころ、全部我々はそれをもとに生活をしてると、人生を送ってるというのが日本のもともとの感じなんです。ですから差別とかそういうのが出てくるとです、ああこの人やっぱり日本人になってほしいなと、私はそんなふうに思います。 なんかこういう話してひばりの声を聞きますと、ひばりがそうだそうだ、僕らだってみんな同じだよって言ってるように聞こえました。ひばりの言葉がなんか初めて自分に聞こえたような気がしました。